じゃあ、ねんねしような。今日は、あたしが5本読むからな。しょ。これにするか。今日は、不思議なメガネのお話だぞ。お目目閉じて、あたしにぎゅーってくっついて。そう、聞くんだぞ。不思議なメガネ。もそもそ、もそもそ。僕ちゃんが寝ている布団の足元で何かが動いています。僕ちゃんにはそれが夢の中のことのよう。足や手をあっちこっちに動かして、どこかへ行ってと一生懸命。もそもそはスルスルと布団の中を走って、僕ちゃんの頭までやってきました。そしてもそもそと優しく頭で動きました。それは僕ちゃんが大好きなおばあちゃんに頭を撫でてもらっているときによく似ています。僕ちゃん、もう朝よ。おばあちゃん、おはよう。もそもそと動いていたものが夢だったのか、おばあちゃんの手だったのかはわからなくなってしまいました。それでも僕ちゃんは朝起きて一番におばあちゃんの顔が見えたのですから、嬉しいことに変わりありません。あれ、どうしたの？けれどそんなおばあちゃんの顔がいつもと違っていました。おばあちゃんはいつも黒縁の丸いメガネをかけています。ですがメガネがありませんでした。だから優しいはずなのに、おばあちゃんの顔は少し困ったように見えるのです。僕ちゃんは布団から飛び出て、お父さんとお母さんがいる台所へと走っていきました。冬の冷たい空気をいっぱい吸い込んで吐き出します。お父さん、お母さん、どうしたの？起きたら顔を洗うんでしょ？緊急事態なんだ。おばあちゃんのメガネがないんだよ。それは大変ね。でもそのうち出てくるわ。さ、顔を洗って朝ごはんよ。やっぱりお母さんはいつも通りです。おばあちゃんがいつも通りではないのに気にしていません。前に僕ちゃんがおもちゃをなくしてしまったことがありました。その時、お母さんは同じように言っただけでした。おばあちゃんだけが一緒に探そうねと頭を撫でてくれました。今日のおばあちゃんは眉毛が下がったままで、その間にあるシワシワが消えません。僕ちゃん、お願いがあるんだ。新聞を読み終わったお父さんは僕ちゃんに言います。おばあちゃんのメガネはとても大事なものなんだ。だから探すのを手伝ってくれないか？お父さんは本当は自分が探したいくらいだという顔をして頼みました。わかった。僕がおばあちゃんのメガネを探すよ。僕ちゃんはお父さんに元気よく答えて、今度はおばあちゃんのところへ走っていきました。おばあちゃん、虫眼鏡を貸してくれる？ 虫眼鏡を何に使うの？おばあちゃんは不思議に思ったのでしょう。秘密だよ。僕ちゃんが秘密なんて珍しいわね。ちょっと待っててごらん。おばあちゃんはやっと眉毛の間にあった一本線を消して自分の部屋に戻って虫眼鏡を持って帰ってきました。ありがとう。虫眼鏡を貸してもらった僕ちゃんは走り出します。台所、お風呂、順番にお家の中を見て回りましたが、眼鏡はどこからも出てきません。こうなったらおばあちゃんの部屋だ。僕ちゃんは最後におばあちゃんの部屋をしっかりと虫眼鏡で見て回りました。押し入れの中、タンスの後ろ、ベッドの中。ですが、やっぱりメガネは見つかりませんでした。メガネを探してくれてたんだね。ありがとう。メガネを見つけられなかった僕ちゃんの頭を、おばあちゃんは優しく撫でてくれました。お父さんの頼みも、叶えられませんでした。僕ちゃんは悔しくて目の端っこに少しだけ涙をためました。おばあちゃんの眼鏡はそれからなくなったままです。そしてクリスマスと僕ちゃんの誕生日が一緒にやってくる日になってしまいました。僕ちゃんは毎年誕生日とクリスマスが同じお祝いになってしまうことで、少し残念な気持ちになってしまいます。ですが、今年はそれどころではありません。僕ちゃんは、おばあちゃんのメガネがなくなったままなのが悲しいのです。僕ちゃん、メガネのことはいいんだよ。今日はお誕生日なんだから、笑っておいで。おばあちゃんはそう言ってくれますが、僕ちゃんはその顔が少しだけ悲しそうなことを知っています。さあさあ、お父さんとお母さんが帰ってくるまでに、お誕生日の準備をしましょうね。それからおばあちゃんと一緒にいろいろな準備をしました。クリスマスツリーにキラキラの飾りをつけて、綿の雪をいっぱい降らせました。料理の手伝いもしました。おばあちゃんが作ってくれたちらし寿司をうちわで必死に仰いで冷ましました。甘い椎茸もパラパラと入れて、糸みたいな卵焼きもきれいに飾ります。出来上がったクリスマスツリーや料理を見て、ぼくちゃんは満足です。自分で自分の誕生日会を用意するのは少しくすぐったいのですが、あとはお父さんが買ってくるプレゼントとお母さんが買ってくるケーキを待つだけです。もうすぐだね、僕ちゃん。その時、玄関でチャイムが鳴りました。お父さんもお母さんも帰ってくるには少し早い時間です。けれど今日は僕ちゃんの誕生日。少しくらいお父さんたちが早く帰ってくることもあるかもしれません。お迎えに行こうか。うん。僕ちゃんはおばあちゃんと一緒に玄関まで行くことにしました。やあ、こんにちは。それは、お父さんでもお母さんでもありませんでした。真っ白な帽子、黒色のリボン、真っ白なコートに先の黒い白いマフラー。靴は真っ白です。そして黒い縁のメガネをかけています。私はおばあちゃんのお友達で、小城と申します。 今日はお誕生日会だと聞いてやってきました。まあまあ、それはご丁寧に。小四郎さん、こんにちは。僕ちゃんはお辞儀して考えます。おばあちゃんのお友達に小四郎さんなんて人がいたっけと。ああ、そうでした。これは君にプレゼントです。気に入ってもらえるといいのですが。小四郎さんはガサゴソと持っていた紙袋の中からさっとプレゼントを取り出しました。それは木彫りの人形でした。まあ、よくできてるわ。ありがとうございます。私の手作りでして。よかったね、僕ちゃん。かわいいわよ。うん、ありがとう。おばあちゃん、これは何？僕ちゃんには小四郎さんがくれた人形が何なのかわかりません。それはおこじょなんですよ。小四郎さんはニコニコしながら、尻尾のところが難しかった。立っている前足の垂れているところがよくできた。そんな風に人形についていろいろと教えてくれました。僕ちゃんはそれを一つ一つ聞くたびに、手に持っているおこじょの人形が好きになっていきました。小四郎さんのことはよく知りませんが、このおこじょが自分のために一生懸命に作られたものだと分かったからです。かわいいなあ。僕ちゃんがおこじょの頭を撫でようとしていると、玄関のチャイムがまた鳴りました。ただいまー。声が二つしました。お父さんとお母さんが帰ってきたのです。お帰りなさい。はい、ただいま。あれ、こちら様は。はじめまして、私は小四郎と申します。小四郎さんは私のお友達なの。僕ちゃんの誕生日プレゼントを持って、わざわざ来てくれたんだよ。おばあちゃんは、手にプレゼントやケーキの箱を持ったお父さんとお母さんに紹介します。これは、ありがとうございます。そうだ。ぜひ誕生会にも参加してください。そうね、おばあちゃんのお友達ですもの。ぜひお願いします。お父さんとお母さんはにっこりと笑って言います。ありがとうございます。では、お言葉に甘えて。小四郎さんは深くお辞儀してお礼を言いました。そうすると、メガネがつるっと鼻の先まで下がってしまいました。これはいけない。いやはや、まだまだ慣れていないものでして。小四郎さんは慌ててメガネを直すと、靴を脱いで家に上がりました。僕ちゃんは何か変だなと思いながら、クリスマスツリーが飾ってある部屋へと行きました。さあ、準備できたわよ。お母さんの合図で、ケーキに立ったろうそくに火がつきました。僕ちゃんはそれをふーっと吹いて消します。おめでとうの合唱で、お誕生日会の始まりです。おばあちゃんと一緒に作ったちらし寿司や、お母さんがケーキと一緒に買ってきた唐揚げなど、みんなたくさん食べ始めます。ですが、小四郎さんだけは、ほんの少ししか食べていません。もっと食べないの？僕ちゃんは小四郎さんに聞いてみます。いえいえ、少しだけでもいただけば、お料理の美味しさや素晴らしさはよくわかります。まあ、ありがとうございます。ご遠慮なさらず、いっぱい食べてください。たくさんありますから。お母さんは上機嫌で小四郎さんに答えます。そんなにいっぱいあるのですか？ええ、きっと食べきれないくらいありますよ。素晴らしい。では余ったら私に分けてくださいませんか？ええ、 こんなものですが、お土産にしてください。ありがとうございます。小四郎さんは大喜びで、お母さんにお辞儀しました。また眼鏡がつるりと、鼻の先まで落ちてしまいます。ぼくちゃんはそれを見て、やっと思い出しました。小四郎さんの眼鏡がずれた顔は、おばあちゃんにそっくりなのです。それは、かけている眼鏡が同じだから、そう見えたのです。小四郎さん、その眼鏡はおばあちゃんの？
え？
小四郎さんは驚いて、天井まで飛び上がったようでした。あれ？そのお尻に何か、白くて先だけが黒いものが揺れていたように見えました。どうしたの？おばあちゃんが驚いた僕ちゃんに聞いてくれます。小四郎さんのかけているメガネ、おばあちゃんのメガネじゃないの？おばあちゃんもお父さんもお母さんも一斉に、小四郎さんの顔をじーっと見始めます。確かに、おばあちゃんのメガネだわ。お母さんは言います。じっと見られたままの小四郎さんはいっぱい汗をかいて困り顔。あら、いけない。大事なことを思い出したわ。おばあちゃんが言いました。それは確かに私のメガネなの。でもね、それは小四郎さんに差し上げたものなのよ。それじゃあなくしたわけじゃなかったんだ。そうなの。私の勘違いだったの。僕ちゃん、驚かせてごめんね。小四郎さんは驚いていた顔をにっこりと緩ませて、おばあちゃんにもう一度深くお辞儀をしました。いけない。もうこんな時間でしたか。小四郎さんは壁の時計を見て言いました。そして料理のなくなったお皿を置いて、クイッとメガネを直します。申し訳ありませんが、私はこれで失礼させていただきます。家で子供たちが待っていますので。そうですか、残念です。お母さん、小四郎さんに料理を詰めてあげてくれ。お母さんはささっと料理をいっぱい箱に詰めて、キュッと風呂敷で包みました。それは両手で抱えるほどで、小四郎さんは大喜び。子供たちも喜びます。楽しい時間をありがとうございました。小四郎さんは玄関に立っても、何度も何度もお礼を言いました。それではこれで。ああ、小四郎さん。出て行こうとした小四郎さんに、おばあちゃんは言います。今度からうちにいらしていただくときは、そのメガネをかけてきてくださいね。前のようだと、私も驚いてしまいますので。小四郎さんは、言われてすごくびっくりした顔になります。そして、すぐに泣き出す前のような顔になりました。そのままくるりと背中を向けて、小四郎さんは歩き出しました。あ、あ。僕ちゃんは気がつきました。小四郎さんのお尻から、長くて白くて、先っちょだけが黒い尻尾が生えて、ゆらゆらとしていたのです。おばあちゃん。いいのよ、僕ちゃん。小四郎さん、まだ上手に使えないみたいね。おばあちゃんは僕ちゃんをぎゅーっと抱きしめます。あれはね、魔法のメガネなの。かけると誰でも人の姿になれるの。だから、私にはもったいないものなのよ。でも、大事なものなんでしょ？だから小四郎さんは、借りたメガネをちゃんと返しに来てくれたの。だから差し上げたのよ。 おばあちゃんは僕ちゃんの目をしっかりと見て頭を撫でてくれました。小四郎さんにも僕ちゃんのように大事な人がいるのよ。お家で待ってる子供たち、そう、これから雪も降るし、お料理をいっぱい持って帰ってきっと大喜びだわ。それに僕ちゃんに可愛いお人形をいただいたし、これでお愛子ね。おばあちゃんはまたぎゅーっと僕ちゃんを抱っこしてくれます。おばあちゃんのぎゅーはあったかくて優しくて、魔法のメガネと同じくらい魔法みたいです。そんなことができるおばあちゃんはきっと魔法使いなんだと僕ちゃんは思いました。部屋に戻ると僕ちゃんは料理の続きを食べる前におもちゃ箱をひっくり返しました。あった。それはぬいぐるみがかけていたおもちゃの小さなメガネでした。僕ちゃんはそれを小四郎さんが持ってきたおこじょの人形にかけてみます。うん、そっくりだ。僕ちゃんは人形の鼻の先にちょこんと乗ったメガネを見て満足そうに言います。僕ちゃん、どこだい？お父さんが呼んでいます。僕ちゃんは返事をしてからおこじょの頭を撫でました。いつもおばあちゃんにしてもらっていることを自分がするのはなんだか胸がもぞもぞする感じがします。小四郎さんにそっくりだけど、きっとこれは子供たちを見て作ったんだ。今頃小四郎さんもお家へ着いて子供たちに料理を広げて自慢しているでしょう。そう思うと僕ちゃんはふわっと温かい気持ちになりました。これからやってくる冬にも負けない気がします。それはきっと小四郎さんの家族も同じだと僕ちゃんは思いました。おしまい。